じゃあ続いて
リホマルネームプクリン親方さんからです、はい、ラジオ DJ として3年目でありながら私生活の中から毎週欠かさずエピソードトークをされていますが、そういうエピソードを私生活の中で見つける作れるコツを教えてほしいです。佐久間さんのエピソードトークはドラマチックなことが多く毎週驚かされています。
いやこれね、はい、エピソードトークが生まれるのは、
はい、
僕が本当に仕事と映画とか見る以外は、うんズボラだからですね。同じ失敗何回もするんですよ。だから、はい、この間も箱根神社に、うんうんうん、独立したから箱根神社に祈祷してもらおうかなと思って行って、新幹線乗って小田原行って、小田原で、あ、祈祷のお金ないやと思って、下ろそうと思ったら、俺クレジットカード死んでて、で、小田原で700円しか持ってなくて、で、帰りも帰れないみたいな。
え、どうやって？
いや、それね、小田原の銀行の ATM 全部探したら、はい、IC チップってのは死んでて、IC チップが使えない旧型の今週撤去される ATM が一個だけあったんですよ。それで下ろせたっていう話が、でも、そういうことするんですよね、僕本当にプライベートで、人に迷惑かけることはないけど、本当どうでもいいことを考えないから、何回も同じ失敗するんですよね。ただ、エピソードが生まれるのはそれなんだけど、その時に起きたことを、あ、と思ってからはメモっておくんですけど、
そうです
ね、忘れないように。
はい、私もなんかラジオとかで自分の失敗の話とか結構するんですけど、はい、私も気づいたら、まあ、ちょっと記録しとこうと思うんですけど、もう記録するたびにはぁってなるんですよ、自分って
失敗、ね、
こういう人間なんだみたいな。
でもポンコツなところって本当になかなか治んなくないですか？
治らないです。
そうだよね、
はい、
俺もこんなはい、サヤさん言っとくけどね、
うん、
40超えても治んないからね
悟るしかない
そうそう、悟るしかないの、ある程度治んないんだよね。
もうなんかまあ職業のおかげですけど、うん、もうここでもうネタにするしかないですよね。
そうそうそう、いや僕もだからラジオ始めてからすごい楽になりました、
は
い
は
い、そういう失敗たくさんしてたんですけど、はい、で奥さんにしょっちゅう怒られてたんですけど、
そうですよね、
それ毎夜全部話せると思って、
うん、ネタだから
ネタだからと思えるようになった。
もう全部ネタにしますリホマルネームのノーマルさんからです。さやしさん、佐久間さん、こんばんは。
こんばんは。
さやしさんのラジオでは好きな芸人さんのことや面白くなりたいっていう話が時々出てきますが、面白いにはトークや人柄、芸人さんならネタなどいろんな角度があると思います。さやしさんと佐久間さんが思う面白い人とはどんな人でしょうか？お笑いの方や普段お話ししていたり文章を読んでいて面白いと思った方など、どんなことでもぜひ教えていただきたいです。あ、面白い人、いろんな見方あります、
ね、いや、そうそうそう、面白いにはたくさんあるし、さやしさんが思う面白い人と僕が思う面白い人も違ったりするだろうけど、はい、僕はやっぱその人にしか持ってないものがある人がやっぱ面白いと思っちゃうかな、う
ん
う
ん、確かに。
その人のエピソードがワンアンドオンリーだったり、その人の何だったら価値観、これが楽しいんですよって言ってるのが他の人と変わってたり、その人にしかないものがある人が面白いなと思うから、だから芸人さんの中には、
はい、
だから変な話だけど、突き詰めていくと面白くない人はいないはずなんですよ、きっとね。
確かに。
出すのが下手なだけで。
なるほど。
うん。
テクニックだけのもの
だと。そう。だからそれを、まあ番組を見つけたいなと思って仕事をすることが結構ありますね。
あ、でもそれはなんかちょっと共感します。なんか私も、まあ私にも趣味とかいろいろありますけど、どちらかというとこのその自分の話をしたりとか、これがっていうのを、こう全面的に出すのって結構勇気がいるタイプの人間なんですけど、それをこうはっきり言えたりとか、自分にはない感覚だな、なんか見たことない感覚だなっていうので話している方とか、ね、それこそ芸人さんでもネタでもそういうのを見れたりするじゃないですか。同じネタしてもその人がやらないと意味がないじゃないですか。
そうね、特にお笑いのネタなんてそうだよね。
いや、そうなんですよ。なんかそういうの見てて思うので、そういう意味ではもう本当なんかその人にしかできない、その人にしか出せない話、あとネタとかが見てると面白い人だなと私も思います。
はい。
はい、
あ、でもだから僕ね、うん、本当に何でも面白いと思えちゃうから、これはね結構得な性格で、
うんうんうんうん、
めちゃくちゃ嫌なやつとか結構好きなんですよ。めちゃくちゃ嫌な人とかに出会うと、やべえ、めちゃくちゃ嫌なやつじゃんと思っちゃった。これで結構得な性格なんですよ、僕。
あ、それはいいですね。
うん、なんかこうコントめちゃくちゃ嫌なやつと思えちゃうの
よ。ああ、ずっと
これおすすめですよ。めちゃくちゃ嫌な人とか、うわすげえ嫌なこと言うなって人に出会ったら、コントめちゃくちゃすげえ嫌なこと言うやつじゃんって思う。
わあ、それそうしよう。
結構ね、はい、それ僕思うっていうか、それに気づいてから、
はい、
結構人生が楽になりましたね。
それ 全然見方だって真反対ですもんね。
真反対真反対。
もう敬遠するのと、
うん、また言うんじゃねえかすげえ嫌なこと
確かにそれめっちゃ面白いです。続いて長野県リホマルネームハガさんからです、はい、佐久間さんの番組や作品がきっかけで新境地を開拓してきた女性たくさんいますよね、
はいはい、
売れろシリーズでお笑い最前線に放り込まれた早見あかりさん、
ああそうだそうだ、
初監督した映画のヒロインでアドリブの天才みひろさん、
はい、
そしてグラビアタレントからお笑いモンスターに開花させた谷桃子さん、
はい、
そこで鞘師里保を佐久間さんならどうしますか。ちなみに鞘師さんは以前この番組で身体能力には自信があるので野田クリスタルさんみたいな笑いにチャレンジしてみたいという趣旨の発言をしています。
めちゃくちゃ面白いじゃんまあでもね、はい、本人のあれによるんですよね。あのお笑いの場合はね、お笑いの場合は本人の覚悟によるから、はい、
そうですね、
うん、そうそうそうそう、うん、あの、うんやろうと思えばできることだったりする時もあるんだけど、
はい
うん、それをやるかやらないかが自分の中で人生にプラスかどうかだから、朝日奈央とかは最初アイドルなわけだから、
そうですよね、
アイドリングでね年少の方にいて、
はい
ね、だってそのももクロの桃田さんとかと同じ学校だったわけだから、
は
い、それがいろいろあってバラエティが好きだってなって、
うん、
何でもやる NG なしでやりますってなったらあそこまで行ったから、だからうん、あでも何にしてもこれはね、オードリーの若林くんとあちこちオードリーで言ってたんだけど、
はい
はい、バラエティでどんなことを言ってくれてもいいんだけど、
はい、
例えばアイドルの人でも、はい、俳優さんでも、
うんうん、
それがマジかマジじゃないかで全然こっちのやりようが違うって、本気で思ってることだったら、うんうんうん、面白くないことでもなんとかなるっていう、でもこのために用意してきましたっていうエセ本ね、
うんうんうんうん、
こういうのを求められてるんでしょうだとこっちもどうしようもないっていうなるから、でも自分で本当に思ってることを何かっていうふうにしてそれをぶつけると、今の司会者の人たちはみんなめちゃくちゃできるし優しいから、
そうですね、
なんとかしてくれるんですよね、
うん、そうなんですよね、
うん、
私やっぱバラエティ
面白いじゃないですか、鞘師さんのその、はい、野田クリスタルの鞘師さん版はめちゃくちゃ面白いと思う
すごい
めちゃくちゃキレが良くて歌える
なんかリズム感すごいいいなと思って、そのなんかステップ踏んではだけるネタがあるんですけど、野田さんのじゃあリズム感取り入れたいわとか思ったりするので、わかんない、私が何かに目覚めた時にねやっちゃったりするかもしれないですね、
うん、めちゃくちゃキレがいいっていうだけでも面白いからね、
確かに、うん、動きだけで面白い人いっぱいいます、
動きだけで面白い人たくさんいるからね、うん、
もしかしたらどこかで解禁させるかもしれ
ません、バラエティをやりたいっていう気持ちがあったらね、
はい、
うん、でもいいで無理しなくていいですからね
、まあ、とりあえずは一旦は今、はい、パフォーマンスしたいっていう、
ね、
うん、あの意図があるんでそっちに集中したいなと思います。鞘師里保と〇〇とお便りの宛先はリホアットマーク mbs1179.com まで、番組ツイッターへの DM でも受け付けています。感想などはハッシュタグリホ丸でつぶやいてください。この番組のアーカイブは音声配信サービスラジオトーク、またポッドキャストで聞くことができます。鞘師里保と佐久間宣行とテレビプロデューサーの佐久間宣行さんをお迎えして先週と今週お送りしてきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
いや楽しかったです、
はい、
共通点ないからっていう、
そうね、共通点のない、
はい、
あの倍の年齢のおじさんが来たんだけど最初戸惑ったでしょうけど
いや戸惑ってないです。あのね、私は環境を変えてっていう部分でもあのお聞きしたいことがあったの、共通点があるなと思っていたので少し、はい、だからあのたくさんお話聞けてよかったです。怒涛の質問だったと思うんですけど、いや
本当ですよ今まで受けたインタビューで一番怒涛の質問ですよ。会社辞めてからの阿川佐和子より質問されたの
いやもう30分しかないねこの番組がもうい
やいやいやいや本当にあのたくさん本当用意してきてくださってありがとうございます。
いやいや
嬉しかったです。
ありがとうございます。
いや僕も聞きたいことたくさんあったんですけどね。
いやすいません、
まあまあまあ質問に合わせていろいろ聞けたんで、はい、
ありがとうございます、はい、また機会があったらどこかでよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。こちらこそ、
佐久間さんからお知らせがございましたら
はい、
よろしくお願いします、
バラエティ番組をいくつか作っているのでですね、はい、今放送中のテレビ東京で金曜日ドラマ24で生きるとか死ぬとか父親とかというですねドラマを作っておりますので、うん、そちらもぜひご覧ください。
お願いします。次回5月16日鞘師里保と〇〇とゲストはキャリーパミュパミュさんです。
ちょっと待ってください、ね一回俺挟む必要ありました福村さん佐久間信行キャリーパンペルの必要これ一回ゴリッとしたものが間に入っちゃってるけど大丈夫これ
挟んでるとかそういうのじゃないんで、今日はもう坂田さんにっていう時間で。
だったらいいですよ、
はい、来週はケ
リーさんに。俺からキャリーパンパンにつなぐ番組ないよ
確かにそう言われてみれば聞いたことない流れですね、はい、いやでも本当に楽しかったです。ありがとうございます。
とんでもないです。ありがとうございました。
さえしりほと佐久間伸幸と、お相手はさえしりほと
佐久間伸幸でした。
皆さんまた来週。
さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本当に。